聖書を朗読させていただきます。ルカによる福音書19章28節から44節です。これらのことを話して後、イエスはさらに進んでエルサレムと登っていかれた。オリーブという山のふもとにベテパゲとベタニアに近づかれたとき、イエスは二人の弟子を使いに出して言われた。向こうの村に行きなさい。そこに入るとまだ誰も乗ったことのないロバの子がつないであるのに気がつくでしょう。それをほどいて連れて行きなさい。もしなぜほどくのかと尋ねる人があったら、こう言いなさい。主がお入り用なのです。使いに出された二人が行ってみると、イエスが話された通りであった。彼らがロバの子をほろいていると、その持ち主がなぜこのロバの子をほどくのかと彼らに言った。弟子たちは主がお入り用なのですと言った。そして二人はそれをイエスのもとへイエスのもとに連れてきた。そしてそのロバの子の上に自分たちの上着を敷いてイエスをお乗せした。イエスが進んで行かれると、人々は道に自分たちの上着を敷いた。イエスがすでにオリーブ山のふもとに近づかれたとき、弟子たちの群れは皆自分たちの見たすべての力ある技のことで喜んで大声に神を賛美し始め、こう言った。祝福あれ、死の皆によってこらえる王に、天には平和、栄光は意図高きところに。するとパリサイ人のうちのある者たちが群衆の中からイエスに向かって、先生、お弟子たちを叱ってくださいと言った。イエスは答えて言われた。私はあなた方に言います、もしこの人たちが黙れば石が叫びます。エルサレムに近くなった頃、都を埋められたイエスはその都のために泣いて言われた。お前ももしこの日のうちに平和なことを知っていたのなら、しかし今はそのことがお前の目から隠されている。やがてお前の敵がお前に対して類を築き、周りを取り巻き四方から攻め寄せ、そしてお前とその中の子供たちを地にたたきつけ、お前の中で一つの石も他の石の上に積まれたままでは残さない日がやってくる。それはお前が神の訪れの時を知らなかったからだ。以上です。
おはようございます。それではですね、初めに、お祈りをして、始めたいと思います。お祈りの姿勢をよろしくお願いします。お祈りします。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。愛する天のお父様、イエス様、あなたが栄光を受けられて来られたにもかかわらず、この世、私たちはあなたを受け入れませんでした。愛する天のお父様、あなたはそのような私たち、あなたを拒んだ私たちのためにこの世に来られ、これから十字架にかかられる、そのかかられました。そしてこのことを私たちは覚えることができることを感謝いたします。しかし受け入れた者は、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになったと書いてあります。私たち信じる者はこの神の子供とされる特権が与えられていることを感謝いたします。これもすべてあなたの大いなる恵みのうちに、あなたがなさってくださったその十字架の御業のおかげであることを感謝します。このことをもう一度私たち今日覚えて、今週これから始まるこの受難週に備えていくことができるように導いてください。感謝して尊き様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。イースターがあと1週間で訪れます。 来週はあのイースター、イエス様が復活されたことを覚える時です。この日は皆さんもご存知のように神の子であられるイエス・キリストが私たち一人一人の罪のために十字架上で死なれて、3日後にその死からよみがえられた、復活されたことを覚える日です。しかし私たちは時としてキリストの十字架と復活に焦点を置くだけで、その直前にどのようなことが起こったのかをつい見過ごしてしまいます。今日の箇所にはですね、パームサンデー、シュロの手術について書かれています。キリストが十字架にかかられる6日前、また死から復活される8日前に一体どのようなことが、どのような出来事があったのでしょうか。シュロの手術は喜びと悲しみが入り混じった日です。それはどうしてでしょうか。それはご自分が救い主であられることをキリストが公に表す日である一方で、十字架の死が刻一刻と迫っているからです。今日はですね、このことからこのシュロの手術の出来事と題して、その時にあった出来事をこう重点的に見ていきたいと思います。また皆さん、グッドフライデーサービスがこの金曜日に開かれますけれども、その日に受難のメッセージが語られますので、皆さん忙しいかもしれないですけれども、その受難のメッセージを聞きに出席していただきたいと思います。さあ、28節から40節に目を止めてください。ルカによる福音書19章28節から40節にまず目を止めていただきたいと思います。ここでイエス・キリストはこれから聖なる都エルサレムへ入っていかれます。そしてこれは旧約聖書の中にあるゼカリア書9章9節であらかじめ予言されていたことでありました。ゼカリア書9章9節には次のような言葉が書いてあります。シオンの娘よ、大いに喜べ。エルサレムの娘よ、喜び叫べ。見よ、あなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で、救いを賜り、乳和でロバに乗って来られる。それもメロバの子の転ばに。そういうふうに書いて、もうあらかじめ旧約聖書の時代からこれからエルサレムにイエス・キリストが向かわれることが予言されていました。この予言という言葉も、このよくノストラダムスの予言っていうこと言いますけれども、その予言ではなくて、この予言者預かった言葉、その予言されていた、そういうこと、そういう予言という意味です。さあ、これはですね、どういうことなんでしょうか。これは一体どういうことなんでしょうか。これはですね、イエスがメシアであるということを表しているんです。この聖なる都にエルサレムに入っていかれるということは、イエス・キリストがメシアであられることを表しています。メシアとはですね、何でしょうか。メシアという言葉はヘブル語で油を注がれたものという意味です。この油を注がれたものという人は一体誰かというと、それは王なんです。王のことを表しているんです。イスラエルの民は王として選ばれた者に油を注いで王とします。ですからここでメシアと呼ばれているこの言葉は、油を注がれた実ということ、いわゆる王であるという意味なんです。さらにですね、この王という言葉はユダヤ人たちにとってはですね、救い主であるという意味なんです。王であるということはイコール、そのメシアであるということはイコール救い主であるという意味です。そしてキリストという、イエス・キリストというそのキリストという名前も、 実はギリシャ語ではメシアという意味なんです。油注がれたもの、そういう意味を持っているんです。このことからも分かりますように、イエス・キリストがここでエルサレムに向かわれたのも、ご自分がメシアであるという旧約聖書の予言を成し遂げるため、成就するためであったことが分かります。しかしイエス・キリストはですね、エルサレムに行って王と宣言されただけじゃなく、それだけじゃないんですね。エルサレムに行ったということは意味があるんです。エルサレムに行ったということはどういう意味なんでしょうか。それはこれから十字架の死を受けられる、十字架に向かわれる、そういう意味なんです。ルカの福音書の13章の33節でもイエス様は言っているんです。ご自分のことについて、ルカによる福音書の13章の33節、パワーポイントにはありませんけれども、こういうふうにイエス様は言っています。預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからです。そういうふうに言ってるんです。ですからエルサレムのところに行くってこと、預言者がエルサレム以外のところで死ぬことがないってことは、エルサレムに行った、イエス様がエルサレムに行ったということで、これから死なれる、十字架にかかられる、私たちの罪を背負って死なれる、そういう意味なんですね。さあ29節から31節を見てください。ルカによる福音書の19章29節から31節で、キリストはエルサレムに入っている直前に2人の弟子を使いに出して、ベテパゲとベタニアにある町へ行って、つないであるロバの子を解いて、それを連れてきて、連れてくるように、この二人の弟子にイエス・キリストは命じられました。ベタニアとはどういうところなんでしょうか。ベタニアはエルサレムの東3キロほどのところに位置しておってあるんです。そしてこのベタニアはですね、キリストが以前そこでマリアとマルタという姉妹に出会ったところです。そしてそれだけじゃなくて、このマリアとマルタの兄弟ラザロを死からよみがえらせられた、そういうイエス・キリストにとって馴染みの深い場所でありました。そういうところに いて行きなさい、そしてロバを連れてきなさい、そういうふうにイエス・キリストは言われています。そしてここで注目すべきことが3つあるんです。3つここで注目すべきことがあるんです。1つは何でしょうか。1つ目はキリストがロバの子に乗られたということです。イエス・キリストがロバの子に乗られた。ロバは本来人ではなく荷物を運ぶために用いられました。人ではなく荷物を運ぶために用いられるんです。そのロバの子にイエス・キリストがまず乗られました。しかもロバの中でさらに小さいロバの子に乗られた、そういうことなんですね。この2つの事実から見ても、キリストが通常人が考えるような王様ではなく、乳和でへりくだった王であることを表しています。王というと威張って、俺が王なんだ、私に従いなさい、そのような王様のイメージを覚えますけども、イエス・キリストはそうじゃなかったんです。このようにロバの子に乗られたということは、イエス・キリストが乳和でへりくだった王であることを表しているんです。そしてこのへりくだった王がこれから私たちの身代わりとして十字架にかかられるんです。ですからこのロバの子に乗られたということは、このキリストがへりくだったこの王様がこれから十字架にかかられることを予期するものなんです。それが一つです。二つ目は何でしょうか。二つ目はこの乗られたロバの子がまだ誰も乗ったことのないものであったということです。誰も乗ったことがないロバの子を イエス・キリストは連れてきなさいと言われたんです。旧約聖書の時代、まだ使用されたことがないものというのは最良のものとみなされて、神聖なる目的のために用いられました。誰も乗ったことがない、誰も使ったことがないものというものは本当に最良なものとしてみなされて、神聖なる神の目的のために用いられたんです。このことは何を私たちに教えているんでしょうか。これはですね、主なるこのロバに乗るっていうことが、この主から来ている、主なる神から来ていることを私たちに表しているんです。すなわちですね、王の王であれあられるイエス・キリスト、王の王であられるイエス・キリストが私たちの罪のために死なれることは主なる神の御心であった、そういうことなんです。これはイザヤ書の53章にも書かれていることですけれども、イエス・キリストが十字架にかかることは主なるお父様イエス・キリストの主なる神の御心であったんです。それをここから見ることができます。三つ目は何でしょうか。三つ目はですね、ロバの子が必要であったという理由がここにも書いてありますけども、主がお入り用であった、すなわち主なるその主イエス・キリストが求められたためであるということなんです。もう一回言いますけども、ロバの子が必要であった、なんで必要なのかという理由が、そもそも主が必要であったから、キリストが求められたためである、そういうことなんです。この事実はとても大切だと思うんです。というのはですね、これはですね、主であるキリストが願われることがどんなことでもそのようになるということを表しているんです。イエス・キリストが望まれたからロバを連れてくるようになったんです。ここでもこのその持ち主がなんでそのロバの子をほどくのかというふうに二人の弟子に言いました。でもその時に弟子たちはイエス・キリストに言われてたように、主がお入り用なのですと言ったら許してくださったんです。そのことからも分かりますように、このことはイエス・キリストが望まれたからそうなったんです。っていうことはですね、イエス・キリストが望まれたことが全てそのようになるっていう、イエス・キリストの主権を表しているんです。このことはイエス・キリストがご自分の意思と決断によって十字架にかかられたことを意味しています。このように2つの、この3つの理由がここから見ることができます。さて、2人の弟子たちをですね、オリーブ山の下方で迎えられたキリストは、35節を見てください。35節で、ロバの子にお乗りになって山を下って行かれて、エルサレムへと下って行かれました。その際、二人の弟子たちは何をしましたか。二人の弟子たちは、35節を見てください。35節で、キリストがお乗りになる前に自分たちの上着をロバのこの背中に敷いたんです。また36節でも、通りすがりの人々もですね、キリストの御前に上着を敷きました。さらにですね、マタイの福音書21章8節でも、この上着だけじゃなくて木の枝、この木の枝っていうのは、ヨハネの福音書12章13節を見ると、シュロの木の枝を取ってきて道に敷いたとも書いてあるんです。このシュロの木っていうのはヤシ科の木ですね。まあそういうことからですね、シュロの主日、パームサンデーと、呼ばれるようになりました。この上着を道に敷く仕草っていうのは何なんでしょうか。なんで彼らは道に上着を敷いたんでしょうか。また白の木を置いたんでしょうか。これはですね、人々が自分たちの王を公に迎え入れるときにする仕草なんです。この 上着を道に敷く仕草というのは、自分の王様を公に迎え入れるときにする仕草です。これもパワーポイントにはないんですけども、皆さん後で見てほしいと思うんですけども、列王記の第2、列王記第2、9章13節、列王記第2、9章13節でもですね、イスラエルの民がエフという人を王とした際にそのようにしたんです。上着をこの階段のところに敷いたんです。そういうふうにしたんですね。ですから彼らはこの仕草をすることによって、イエス・キリストを自分の王として迎えたんです。それいえ38節を見てください。38節で群衆は何をしましたか。群衆は喜んで大声で神を賛美したというふうに書いてあるんです。イエス・キリストを王として迎え入れたと書いてあるんです。しかしですね、皆さん、ここで問題があるんです。まあ、問題というか、問題は彼らがイエス・キリストのことを本当に理解していたかということなんです。それなんでそういうふうに思うかと言いますと、37節を見てください。37節でを見ますと、彼らが神を賛美し始めた理由が、自分たちの見たすべての力ある技のためであったと書いてあるんです。自分たちの目で見たそのイエス・キリストが行った奇跡を見たためであると書いてあるんです。それならこう、その質問として浮かぶ質問はですね、それならですね、これはキリストが行ったさまざまな奇跡を見たから神を賛美したのか。それなら、もしキリストがこれらの奇跡を行わなかったのなら、彼らは神を賛美しなかったのかという疑問が出てくるんです。実際イエス・キリストがその奇跡を行われた奇跡を見て、群衆は、まあ、奇跡を行う人だ、また預言者だと、そういうふうに理解していた人たちはいたと思うんですね。預言者として、彼を預言者と信じていた、また奇跡を行う人と信じていた。しかし彼らの中にどれだけの人たちが救い主であるというふうに信じて神を賛美したでしょうか。さっきもラザロのことを言いましたけども、彼らにとってキリストがラザロをよみがえらせたことは、この時まだ記憶に新しいんです。みんなが見てラザロをイエス・キリストがよみがえらせたのをまだ見て少ししか経ってないんです。で、それを見て、その記憶がまだ生々しいんですね。で、そういう中にあって、見たから、あ、じゃあイエス・キリストを褒めたたえよう、神を賛美しよう、そういうふうになったと思うんですね。このことはですね、復活されたキリストがトマスに言われていることと同じだと思うんです。これはヨハネの福音書20章29節、ヨハネの福音書29節でもイエス・キリストが復活された後、トマスに言われているんです。トマスに何と言われましたか。あなたは私を見たから信じたのですか。見ずに信じる者は幸いです。このことはですね、私たちに信仰というものが何かを見させてくれたから私は信じるというような神との取引ではないことを教えていると思うんです。信仰というのは、神様、私はあなたが何かをしてくださって見せてくださったから私が信じますよ、だから信じますよ、そういうような神様との取引ではないんです。それが信仰ではないんです。そしてこのことはですね、信仰の定義が書かれているヘブル人への手紙11章1節でも明白なんです。11章の1節見てください。お読みいたします。信仰は望んでいる事柄を 保証し、目に見えないものを確信させるものです。そういうふうに書いてあるんです。目に見えるから信じるんじゃないんです。目に見えないものを確信するもさせるものが信仰なんです。さらに使徒パウロもですね、コリントの手紙、コリント人の手紙第2、4章18節で次のように言っています。コリント人の手紙第2、4章18節、私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。書いてあるんですね。いつまでも続くものを見てください。皆さん、イエス様を信じてますか？救われてますか？その救い見えませんね。あなたは罪の許しを経験してますか？罪の許し見えませんね。あなたはイエス・キリストを信じてますか？信仰ですね。見えませんね。全部見えないんです。でも見えないけども大切なものなんです。ですからこういう大切なものを見ても手に取って見ることができないんです。このようにですね、目に見えることが信じるきっかけになったとしてもですね、信仰の基盤っていうのは目に見えないものでなければなりません。目に見えるものでを見て信じているものは、信じている場合、それは一時的です。ここにも書いてあるんです。目に見えないもの、目に見えるものは一時的なんです。長続きしないんです。でも私たちが信じ続けるためには目に見えないものに目を留めなくちゃいけないんです。でなくてはそれは一時的で終わってしまうんです。このように目に見えないものに私たちの信仰の基盤がなくてはいけません。さあ、ここで喜んでですね、神を賛美した群衆がいますけども、でもその群衆とは対照的にパリサイ人はどうしましたか？39節見てください。39節でパリサイ人は皆がですね、イエス・キリストを王と褒めたたえているのを見て、自分も褒めたたえましたか？そうしませんでした。それどころかイエス・キリストに弟子たちを叱るように頼んだんです。叱るように頼んだんです。このことに対して、神を賛美していることに対して抗議したんです。パリサイ人と律法学者はこの時すでにキリストがメシアであることを否定していました。すでにイエス・キリストはメシアじゃない、決めつけてたんです。それだけでなく、彼らはこの時すでにキリストに対する殺意に燃えて、どうにかして彼を捕らえようとしていたんです。捕らえようとしていたんです。しかしですね、捕らえるために必要な証拠がつかめないでいたんです。そして群衆もイエス・キリストのことを褒めたてていたのでありますから、つかめない、逮捕することができないんです。これはですね、イエス・キリストの十字架の時がまだ来ていなかったからなんです。この時に捕らえることが できたと人間では思ってしまいますけども、捕らえられなかったんです。それはイエス・キリストの十字架が神の時に来るためなんです。人の時じゃないんです。イエス・キリストの十字架にかかるのは人が決めた時じゃなくて、神様が決めた時が、その時に行くんですね。神が定めた時に十字架に行かれるんです。ですから40節見てください。40節でもそういう、黙らせてください、お弟子さんを黙らせてくださいと言われた、抗議したパリサイ人たちにキリストは答えました。40節、もしこの人たちが 黙っても石が叫びます、石が叫びます。そういうふうに言ったんです。イエス様はこういうふうに言うことによって、誰も彼らを止めることはできないんです。それは私がメシアであるという宣言が主なる神から来ているからです。神の主権なんです。そしてイエス・キリストが十字架にかかることも神が定められた時なんです。 さあ、次に41節から44節を見てください。41節から41節を見ますとですね、どういうことが書かれていますか。キリストがですね、遠くから見えるエルサレムを眺めている、そういう記録があるんです。そしてこのイエス・キリストがこの遠くからエルサレムを眺められたという記録は、4つある福音書の中で唯一このルカが書き留めているんです。そしてキリストはですね、オリーブ山をさっきも言いましたように下っておられるということから、高いところからですね、都エルサレムを見下ろされた、展望されたということなんです。そしてこのエルサレムを展望されているイエス・キリストはここでどういうことを言われましたか。ここでエルサレムですね、ここでですね、キリストはエルサレムにやがて訪れる破滅を思って、涙を持って悲しんでいるんです。さっきみんなが喜んでイエス・キリストを迎えたのに、イエス・キリストはここで悲しんでおられるんです。対照的だと思いませんか。何を悲しんでいるんでしょうか。イエス・キリストは言われました。もし、42節、お前ももしこの日のうちに平和のことを知っていたのなら、しかし今はそのことがお前の目から隠されている。やがてお前の敵がお前に対して類を築き、周りを取り巻き、四方から攻め寄せ、そしてお前とその中の子供たちを地に叩きつけて、お前の中で一つの石も他の石の上に積まれたままでは残されない時がやってくる。それはお前が神の訪れの時を知らなかったからだ。そういうふうに悲しんでおられるんです。このことはですね、エルサレムが、まあ、やがてローマによって焼き払われることをキリストが予言された箇所と見る見解が強いです。これからですね、エルサレムがやがてローマに包囲され焼き払われることをキリストが予言されている、そういうふうな見解が強いんですね。しかしですね、それだけじゃないと思うんです。キリストはですね、ただ単にここで彼らの肉的な滅びに対して嘆いておられるとだけじゃないんです。それ以上にですね、イエス・キリストは彼らの霊的な滅びのことを考えてここで嘆いていると思うんです。そうでなかったら、42節でイエス・キリストはこの日のうちにあなたが平和のことを知っていたのならと言わなかったと思うんです。また44節でもイエス・キリストは最後のところでそれはお前が神の訪れのことを知らなかったからだ、そういうふうに言わなかったと思うんです。肉体的だけのことであったら言わなかったと思うんです。イエス・キリストは彼らの霊的な永遠的な滅びのことを嘆いていたと思うんです。皆さん、エルサレムという名はどういう意味だか知っていますか。エルサレムという名前はですね、実は平和を所持するという意味を持っているんです。所持するという言葉と平和という言葉は合体してエルサレムという言葉なんです。平和を所持する、持っている、そういう意味を持っているんです。しかしですね、ユダヤ人たちは互いの間の平和を求めても、皮肉なことに神との平和を求めなかったんです。皮肉だと思いませんか。彼らは神と和解するどころか、神の子であられるイエス・キリストを十字架にかけて殺してしまったんです。彼らには神と和解する時間が十分ありました。キリストもですね、キリストご自身も実は彼らについて次のように言っているんです。ルカによる福音書13章34節、イエス・キリストは言ってるんです。ああ、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で撃つ者、私は メンドリがヒナを翼の下にかばうようにあなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれを好まなかった。そういうふうに言ってるんです。彼らは神の訪れの時、すなわち神の訪れってここでどういう意味でしょうか。すなわち彼らの中に人となって存在する神を知ることがなかったんです。しかしですね、考えてみてください。イエス・キリストはこれほどまでに強情で神様に対する恐れがないエルサレムのためにもこれから死のうとされているんです。これから死のうとされているんです。イエス・キリストがですね、人となって存在したんです、彼らの間に。考えてみてください。キリストが公な形でご自分を世に表された3年間、ずっといたんですね、イエス・キリストが。彼らの間に存在してたんです。それなのに彼らは信じようとしなかったんです。彼らは神の訪れの時を見逃してしまいました。しかし私たちもですね、神の訪れの時を見逃してはいけないんです。これはユダヤ人たちだけではないんです。エルサレムだけに言われてるんじゃないんです。皆さん、現在もですね、私たちはの間に神の訪れをがあるんです。存在があるんです。現在も神は御言葉を通して、聖書を通して、また御霊として、聖霊として私たちの中に存在されるんです。ですから私たちにもユダヤ人たちと同様に弁解の余地はありません。聖書は言っているんです。ヘブル人への手紙3章15節言っているんです。今日もし御声を聞くならば、御怒りを引き起こした時のように心を固くなにしてはならない、強情になってはならない。今日、明日じゃないんです。1週間後じゃないんです。1年後じゃないんです。今日もしあなたが御心を聞くな、神様の御声を聞くならば、固くなになっちゃいけない、強情になってはいけないっていうふうに書いてあるんです。神様はですね、私たちが聖書を読むことを通して、また私たちが祈ることを通して日々私たちにこう言っています。私を信じなさい、私を信じなさい、罪を悔い改めて、私の独り子イエスによって罪の許しと救いを経験しなさい。私たちに語ってるんですよ。今でも語ってるんです。ユダヤ人たちに語ってたように、私たちの間にも神様はいらっしゃって、いつも私たちに御声を聞かせようと語ってるんですよ。あなたはどうですか。今日この神の御声を聞いて、あなたはどうしますか。この御声を聞いて、信仰によってこの神様の言葉を聞き入れますか。神の御声を聞き入れますか。それとも不信仰と強情心からユダヤ人たちのようにそれを拒んでしまいますか。聞き入れるのであれば、私たちは永遠の命へと導かれます。しかし私たちが不信仰と強情心からそれを拒んでしまうのであれば、その結果は永遠の滅びです。どっちを選ぶでしょうか。最後にイザヤ書53章5節をお読みして終わりたいと思います。イザヤ書13章5節しかし彼とはキリストですね、彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎が罪ですね、罪のために砕かれた。 彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。そうなんですね。皆さん、今日から受難週、キリストが十字架にかけられる週が始まります。これからイエス・キリストはこのシュロの日のメス、この後十字架へと向かっていきます。裏切られ、引き渡され、めちゃめちゃに殴られ、罵声を浴びさせられ、唾をかけられ、十字架に向かうんですね。これから皆さん、この一週間、このイエス・キリストの十字架を各自静かになって考える時を持ちましょう。家族でもいいです、友達でもいいです、誰でもいいですから、一緒になってこれからですね、イエス・キリストが十字架にかかるんだってことを想像してください。そして静かになって、これからイエス・キリストの私たちのためにしてくださったことを覚えて、考えて、そして祈り合う時を持ちましょう。お祈りします。愛する天のお父様、私たちはあなたがこれから十字架にかかられるその時にどのような苦しい思いをされたかということを、私たちは本当にあなたのように考えることができません。御言葉の中にも、その汗が血の雫のように流れたと書いてあります。そのような苦しみを私たちは理解することができません。でも神様、そのような私たちでありますけども、この一週間、そのあなたがなされたこの御業を、この受難を私たち覚えて、お互い祈り合うこと、考え合うことできますように導いてください。感謝します。あなたのこの受難を本当に感謝いたします。イエス様、弟の名前によってお祈りいたします。アーメン。